あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
最初からなんなんですけど、怪我の治りが遅くて困ってます。
はい。
そんなことない？
いや、私は今キレがね、水でこう洗い物をよくするので
赤切れとか
をするので、話しましたよね、赤切れ用のボンドみたいなのを買った話。あれがめちゃくちゃ効果あるので、あれで助かってる、今年はあれのおかげで本当助かってるよ。
いや、赤切れではないんですが、私今やけどを負いまして、これがフライパンでお肉焼いてるときに、ふっとそのコンロの前の方を見ると、先日揚げ物したときに拭き忘れてたところを発見して、あ、こんなところ汚れてるの拭いてなかったって思って。
ダメですよ、そんなもう想像できる流れだわ。
手を伸ばして、拭こうとしたら、フライパンの縁にジューってやったんですよ。ちょっと一直線できまして、私このあたりなんかおかしいな、私1年前ぐらいも同じようにここに同じラインが並行して走ってんだけどっていうので
、はい、
本当にね、
うん、
その火傷ができても10代20代ぐらいまでと治りが全くこうな、治るスピードが変わってきてっていうか、跡が残りやすくなったなと。
もうそれはね、仕方がない、仕方がない、もうね、そう、諦めよ。
これが3年前に仕事で段ボールで触ってた時にピーッといってざっくり切ったところあったんですよ。で、あ、こんなのつばつけとけ治るような傷だわって思ってたら、もう完璧にラインになって跡が残ってるんですよ。
もうね、多分それは50になるともっと、もっと治らなくなるから年齢とともにね、
本当ね、こうどんどん代謝が落ちてるせいなのかなって思いはしたんですけども、すべての回復力が落ちてるので、もう怪我しないように慎重に生きていか
ないと。怪我しない。あとね、用心したら次は骨折も来ますからね。
そう。
私も今まで骨折したことない。
あ、ないの、久美さん。
ない、骨折はないですね。
私は小指を、左の小指を一遍骨折してますね。
ゴールデンがうちにいた時に、すごい勢いで走り出されて、そのまま坂道でガーって行った時はありますけど、その時も、骨折はしませんでした。整形外科行きましたけど。2週間ぐらい通いましたけど
私は大晦日の大掃除してる時に、実家のね、子供の時に座敷をこう拭いてたら綺麗になって、あ、すがすがしいわって、そこでなぜかジャンピング正座をしたんですよ。その時に指が足の下に入って骨折を
意味がわからないよ、本当に。まあ、喜びすぎたわけですね。
ジャンピング正座で骨折。はい。大晦日に。
はい。笑い事を。はい、
病院閉まってるのを、かかりつけの病院に行って、一応は内科だけど、整形外科もおじいちゃんおばあちゃん見てるよっていうところに行って、はい、何でも見るよってところに行ったら、閉まっててピンポンピンポンって押したら娘さんが出ちゃって、娘さんはよそでお医者さんをしてますっていう人が見てくれて、
はい、
ね、それがもうお正月休み明けがに次来てくださいって言われたら、それまでに抑え気がずれちゃって、はい、指が曲がったままになってるっていう力も入らないからね、ピアノとか弾くときも左の小指が力があまり入らないっていう致命的な、はい、残り方したんですけど、なんかね、それまでは、でもやっぱり治りは早いんですよね、10代は。
いや、だから10代と比べるのはさすが
そう、だからもう今同じことしたらさ、
うん、
もっとひどい骨折になるよね、は
い、ジャンピングしないように気をつけてください、
うん、そうです、そうです、はい、はい、うん、ということで、はい、しょうもない話からポッドキャストスタートです。
いや、こんな話で5分喋れるんだね。って思いながら今ね。
まあでもね、やけどになった時にね、どうしようって思って、なんか、昔はさ、実家にアロエが入ってたから、アロエ貼ってたわけですよ。
はい。
で、うん、あ、もうこういう時はオロナインかしらって、一応オロナイン塗ったんですけど、よく考えたら、ほら、ケアリーブとか、あるじゃない、さっきあの、絆創膏の、あの、もうちょっと発達したやつ。
はあ、はいはい、はい。
治りが早い。
はいはいはい。あれ結局ね。
うん。
あえて、
そうそう、あの、ちょっと高いけど。
昔の絆創膏ではないってやつですよね。
湿潤療法っていうのかな。はいはい、
わかりますよ。
うん。っていうのが、
たまたま。絆創膏はあんまり良くないんだもんね。
う
ん、本当
は。いや、絆創膏じゃなくて、うん、その、ケアリーブとかは怪我を早く治すためのものですね。はいはい、だから、軽いやけどにもいいっていうので、あの、たまたま大きめサイズが、3年前ぐらいに買ったのが、
はい、
使い残りがあったんで、ちょっとそれ貼って、うん。ああ、なんか、やっぱり今の時代いいものがあるなって。
はい。
はい。
まあ私も。
でもその軽いやけどかどうかの判断がわかんないんですけどね。
かね確かにね、うん。はい。まあ、そう。跡が残るようだったら皮膚科行った方がいいんだと思いますけど。
まあもう今更ね。
うん、もうね。
今更ね。
私も先日その話で思い出しました。
うん。うん、
ストーブに、足をくっつけてしまい。
うん。
やけどはしませんでしたけど。
ええ。
ちょっとお高めのパンツをダメにしました
。溶けたみたいな。穴が。
穴は開いてない。穴は開いてないんだけど、うん、あの、色が変わってる。その部分、当たった部分だけ。
なるほどね。
はい。あ、これもう外で履きづらいなっていう。うん、まあ、穴は開いてないし、パッて見てはわからないとは思うんだけど、うん、いや、まあ、家着に最近してたんですよ。
うん、
あの、アウトドアブランドのね、うん、ちょっといいブランドのやつ、うん、で、でも、定価で買ってないんだよ。
うん、
去年、一昨年かなんかに、あの、偶然行ったお店で、
うん、
え、このブランドセールしてんのみたいな感じだったんで、
うん、
で、買ってきたやつだったので、まあまあ別にいいんですけど、いや、もったいないことする。
高いぞ。
高い。もうちょっとね、うん、定価で買うと2万超えちゃうようなスウェットのパンツなんですけど。
痛いな。
はい、
あの、石油ストーブって、そういうちょっと事故が起こりやすいっていうのはありますよね。
まあまあね。まあ今まであんまり一度もなかったんですけど、うん、そういうことはね。
あ、なかったの？
はい、あ、全然なかったので、あんま気にしてなかった。
うん、
いや、記憶にないだけかもしれないけど、なんかあったかもしれないけど、うん、もう今は覚えてない。
昔使ってた頃はよくジュッて、はい、ジュッてありましたけどね。最悪、はい、だったのがストーブで遊んでたんで、悪い子供だったんで、はあ、あの、ストーブの、あの、石油ストーブの上に1円玉とか10円玉置くんですよ。加熱するんですよ。
はい、
でその加熱したのを下敷きの上ペッと乗せると、跡がつくんですよ。
は
っていう。
そういう遊びをしてたんですね。
そうですね。そうすると自分にジュッて。
じゃあ自業自得ですね。
そうですね。
はい、はい。まあなんかあの、とにかく。
昭和の子だなって感じですよね。
はい。寒い、はい、寒いんですよね。今ね。先週ね、
うん、
春めいてきてたんで。
うんうん。
バイクも乗り出したんですよ。
うん。
買い物行くようになって、バイクに乗って。う
ん、で、
いや、やっと、バイクも解禁、解禁だわ。
やっとって、2月が寒いに決まってるじゃないですか、2月。
まあでも1月の頭は乗ってなかったんで、
うん、
あ、やっと乗るようになったなって思って、うん、毎日みたいに乗ってたんで、
うん、
まあ買い物だけどね。もうね、うん、あの、遠出しようとはあんま思ってないんで、近場に走るには全然バイクで、うん、便利だからね、いいなと思って走ってたんですけど。いや、今日は寒いんですよ。
うん、
でも今日車が家になくて、でも買い出しに行かなきゃいけなくて、
うん、
もうこう、完全防寒で、行ったんですけど、
うん、
もう全然寒くなく。行って帰ってきたっていうね。うん、 いや、それで思ったんですけど、いろんなね、こう、ちょっといい服とか買ってるのに、結局、モンベルのダウンが一番だなって思ってさ。
ああ、話題にもなってましたよね。
そうそう。モンベルのね、ダウンはいい、やっぱ。
うんうん、
安くて。安くて、これっていうのがいい。
うんうん、
って思いました。もう一着買おうかなって思って。
モンベルのダウンパーカーとかそういうの持ってるんですか？
いや、もう。
バインダウンパーカーとか。
いや、多分ね、1万何千円かだったんですよ。私が買った時。
襟のついてないインナーに、着るタイプは持ってるんですけども。スペリオル、スペリオルダウン、スペ、ラウンドネックジャケットみたい
です。ああ、それインナーですよ、うん、基本的に。で、インナーは昔から、うん、インナー2着ぐらい持ってるのよ。モンベルのやつも持ってるし、そうじゃないやつも持ってる、うん。あ、多分これだ。スペリオルダウンジャケットのフード付きですね、多分ね。
はいはいはい。
が、昔はもっと安かったんじゃないかな。まさにこの色だ。あ、でも、形が違う、うん。こんなダウンの形。
いや結構、もうどんどん新しいのが、ね、
そうだよね、
出て、形変わりますから。
もう初期の頃。うん、初期の頃、うん。初期の頃というほどでもないな。まあ、一番プレーンな感じのダウンなんですけどね。1万5、6千円ぐらいだったような。しかもセールで買ったような気がするんだよな。そう。いや、もう、もう一着、買っとこうかなって思うぐらい。
うん。
やっぱ、あったかい、あったかい。あったかくて軽い。
そうね。
っていうね。
さすがに、買った時にちょっと街で着るのは、モンベルのロゴがちょっと恥ずかしいな、照れくさいな、なんて思ってたんですが。はい。うん。もう数年経つと、だいぶ、気にならなくなりました、
まあまあ。
特に今はもう、
はい、まあ、別に恥ずかしいというほど格安商品ではないので、
うん、いやそうなんだけどさ、
はい、
どちらの山にお行きでみたいな。
まあね、いろいろ、うん、いろいろ
海外のアウトドアメーカーだったら全然、
ね、わかりますよ、わかります。
おしゃれ気になるんだけど、
はいはい、そういうのを最近はね、うん、買ってるからさ、ちょっとね奮発してね。
うんうんうん、
でも、まあ、ダウンは、高いダウンはいらないかな、とか思って。で、しかもほら、今あるやつもあるわけじゃん。捨てるわけじゃないんだからさ。場所取るわけですよね、ダウン、ね。
クムさんは玉数があるから。
そうなんですよ。ちょっとね、うん、自分の中でもね、いいですね、困るわけ、正直。っていうところもあって、でもやっぱり、ああ、こうやって着るとね、あったかいなと思うという話を、
うん。そうね、冬はもう欠かせないですよね、ダウン系はね。
いや、でもね、欠かせないほどじゃないんだよ、普通は。
そう
だって車移動なわけです、田舎だと。
そうですね、
はい、
クムさんね。
そうなんですよ。車移動で、お店とかに行っても、うん、ほら、モールとかだったら、
うん、
出ないじゃん。車からで、駐車場から出たら、
ドア2ドアみたいな感じ、ね。
ドア2ドアだから、厚着がいらないんですよね、うん、あんまり。
ああ。
だから、それこそ、バイク乗るとかいう用途限定で、うん、それ以外の時、外を回ることっていうのがほぼないと、
うん、
こう、あまり厚着のやつ、厚いやつは、こう、
うん、
持て余すわけよ。
うん、
っていう風になって、こんな、うん、ほら、東京の人はや、東京、まあ都会の人たちは移動があるじゃない。電車までの間の移動とかさ、地下鉄までの間の移動とか。で、どうしてもやっぱり防寒必要でしょうけど。
まあでも、あれですよ。やっぱり近所のスーパーとかショッピングモール行くと顕著ですよね。薄着勢と厚着勢が。
あ、そうそうそうでしょ？
うん。
そうなんですよ。
自転車勢は厚着してるけど、うん、車勢はみんな薄着みたいな。
そう、車の中からも出て、うん、そのね、お店に入って。
で
もその
まま、私季節間違えたかしら、チョイス間違えたかしらってちょっと思うぐらい。私も基本徒歩なんで、
はい、
がっつりロングのキルティングのコート着てたりすると。
はいはい。だからもうね、ほんとね、厚手のやつが。
カーディガンみたいな。ありますあります。
ベストでいいなぐらいな感じ。ダウンベストでいい。うん、今年ダウンベスト1着買いましたけど、
うん、
かわいいやつ
を。あ、私逆にダウンベストの使いどころがわからなく
て。
外着用の、ちょっと、厚みのあるタイプ、うん。一応買ったんですけど、寒いじゃん？ あの、冬に使うのには、あの、袖も下も足りないし、丈も足りないし、かといってそんなに寒くない時期には、え、なんかこの時期にダウン着るの？みたいな。っていう、あの、多分、おしゃれに対する気構えの問題だと思うんですけど。
いや、まあ、今年はでも、私は一番ベストを使ってましたよ。うん、ダウンベストも着てたし、その後買った、
うん、
まあ、本来なら山用なんですけれども、リッジマウンテンギアっていうブランドの、アルファブースターベストを買ったんですよ。
うん、
まあ、ここのね、最近あの、いつも行ってるお店で、このブランド扱ってるんで、うん、ここの、キャップとか、フリースではない、うん。メリノウールキャップとか買ってるんですね。去年、あの、黒を買って、あまりにも良かったから今年グレーを買ったっていうぐらいにお気に入りの、
うんうんうん、
メリノキャップもあるんですけど、まあ、そうじゃなくて今回は、その、ベスト。素材的には、ポーラテックアルファっていう、まあ、フリースの一種ですよね。
うんうん、
のもう一枚だけの、うん、まるで形はベストというかちゃんちゃんこみたいな感じの。を、見て、これは絶対あったかいぞって思って買ったんですけど、うん、これがめっちゃ暖かくてね。
ちゃんちゃんこじゃなくて直帰だ
ね。あ、直帰だね。確かに。ちゃんちゃんこは、あの、前
開
くもんね。ち
ゃんちゃんこはちゃんと前開く。
前開くもんね。確かに。
そう。
ほんとね。ポケット付きベストなんですけど、
うん、
これがね、トレーナーの上に非常にいいんですよ。寒い時はこれ着とけば、あの、下手なダウンベストよりもあったかいかもしれない。
へー。あの、薄くて、それだけ暖かいのがいいですね。
うん、
やっぱり、軽さと薄さって大事ですもんね。
そうなんです。
家の中とかは。
そうね。あの、多分風が来れば通すんだけど、
うん、
あの、どうなんだろうな。なんかね、めっちゃ暖かいんですよね。何なんだろう、これって思うような感じ。
うん。
で、見た目は本当ベストというか、あの、ポケットがついてるからね、可愛いベストなんですよね、うん、本当にね。
そうね。
はあ、これ非常に今年活躍してます。寒いから。
はあ、うん、
でもこれ着てればアウターいらない感じ。でも逆に言うと暑くなりすぎる時もある。
あ、そんなにいいですか。
うん、でもまあ、ほら、脱いでもさ、ちっちゃくなるからさ、
うんうんうん、
全然、気楽に持ち歩きできるっていうところがね、うん、いいのかなという感じで、今年は結構、あ、まあ、結構いろいろ洋服は買ってますけどね、最近ね、ほんと、うん、あの、機能性にを追求したやつと、機能性を追求してないやつと、2種類、うん、買ってますね。でもアウターは買ってないんで。
まあ、アウターは大物ですしね。
そう。でもやっぱほんとね、
今、
使うか使わないかで悩む
って。今着てるのがあれば、
そうなん
だ、ね。なかなかもう手が出なくなったなっていうのがありますね。
そうなんですよ。はい。まあまあそんな感じで、うん、洋服の話は、こんなとこにしときましょうか
。
多分興味のない人には全然興味がないだろうと思う、
うん。そうね。
はい。
はい。ということで、話は変わるんですけども、私あの、ちょっと便利なアイテムって、なんかこう、仕事で使ったりしてた時のものって、道具とかって、改めて家でも使いたいなって思うのがあって、で、まああの、例えば段ボールカッターのダンちゃん。あれはすっごくもうあの、宅配届くと、もうあの、開けて物取り出すと、速攻その段ボールを解体するっていう。そういう時に便利なんですけども、はい、ダンちゃんって言って、ナイフ型のノコギリですね、はい、あの、小型の。
私は、
カッターと違って。
初めて見ましたけど。
はい、そうですか。結構昔から、結構長い、あの、人気な商品だと思います。カッターだとやっぱり刃が折れる心配があるんですけれども、それはあの、そういう心配がほとんどない。あの、その代わりカッターみたいに、あの、どんどんどんどん、あの、取り替えていくことができないので、あくまでも使い切りなんですけれども、ちょっとね、あの、安心して、 段ボールと格闘できるっていうので愛用してます。で、あとね、オルファーってカッターで有名なとこですが、パッケージを開封するときに使うパッケルっていうのですね。ちょうどトングみたいな形をしていて、こう、トングみたいなので挟むと、その先の挟む部分に刃がついてて、横にピッと引くとパッケージが開く。ハムとか。
はあ、はあ、なるほど、
ね。レトルト食品とか。はいはいはいはい、はい。で、使わないときは冷蔵庫かけとくだけで OK っていう。はい、うん。
全部ハサミでやっちゃってんな。
そう。そうなんですよ。で、
ハサミ。さすがに段ボールはカッター、でっかいカッターでやってますけど。うんうん、
そう。
あとはもうね、蹴るね。そうすると大体、うん、蹴るというか、大抵、今時そんな、梱包さえ、ガムテープ部分。
最近折りたたみみたいになってるから、
はいはい、もう
意外とパッと、もちろん、解体することもできるんですけど、はい、まあ、いろいろあるので、うん、であまり蹴るとかやってると、クムさん体痛めますよ。
いやいや、蹴るとか、そんな昔はやってたけど、最近はね、いや、今ほら、うちめっちゃ段ボール多かったんですよ。うんうん、まだ、部分的に残ってますけど、
そうなん使うとどうしてもね、多いよね。
そうそう。特にほら、
大物買い物
大物をが多かったから、ここ最近ね、うん、この1ヶ月ぐらい、いろいろその台所のおかげで、で、未だに、多分次のゴミ、ちょっとほら、雨降ってたりとかすると、
うん、
回収に出せないんですよ、
うん。
申し訳ないんでね、おじさんたちが持って行ってくれるんで、
うんうん、
だから、雨の日は出さないっていうふうにしてるんで、うん、で、多分次の時には出せるかなって思ってるんだけど、すごい量あるわけよ、今、うん、段ボールが。
わかります、わかります。
だからそれをね、こう、大きいパッキンはさ、やっぱりばらしにくいわけさ。
うん。
普通上のパッキンはいいよ。結構簡単に行くけど、うん。だから久しぶりに。
段ボールで厚みがあったりする
とね。そうそうそうそう。
難しいですよね。
それ、久しぶりにカッター使って段ボールやってたなって感じ
で、うん、そういうのを解体、大物解体するときこそカッターだと、変に斜めに入ったときに、あれ、歯動かないわって、やってると歯がパンっていくんですよ。
いや、そんなことしない。
しない。私ね、自分がすごく大雑把なんで。
俺 A 型なんで、そんなことしないもん。
私 A 型なんで。結構荒い自覚があるので、はい、カッターでやるの本当にちょっと怖いなって恐怖心がね、もう昔からあったんで。はいはい、っていうので、もうその、ダンちゃんと出会って、運命だ。もう私今度から段ボールの解体はこれしか使わないって。思って、もう今もテレビの横にね置いといて、はい、宅配来るたんびにもうテレビの前で中身出してもそこで片付けたの、近くに段ボール置き場があるんで、はい、もう動線的にはそこ入ったみたいな感じで。
なるほど、はい、いやそこまで必要ない気がするけどな、そこまでして崩さなきゃいけない。
大きいと、はい、段ボールを少し小さくしたりとか、あと逆に、はい、荷物を送るときに、箱が大きいと、それを取られるんで、できるだけ小さくしたいときに、まあね、ちょっと
はいはい、
折りたたんでとかするときにも、まあ、もう、仕事で10年ぐらい使ってたのもあったんで、はい。まあ、そういう解体してたときに、ざっくり、冒頭で話したざっくり。
はいはい。
段ボールで
私が会社員だった頃には、うん、発送業務のところにいたこともあるので、うん、管理部門にいたこともあるんで、うん、結構ね、段ボールのそれはね、草刈り窯でやってた。
草刈り窯？
ちっちゃい手サイズの雑草とかをこう取る窯。
うん。
一緒ですよ。だから、若干ノコギリチックになってるやつ。
はいはいはい。
で、多分、そこの部長が持ってきてたやつだと思うんだけど、うん、それでやってたね、
うん。
だから、まあ、窯だから、あんまり使い勝手は良くない、うん。よくよく考えるとね。うん、だから、それをストレートにしたら、その、道さんが言うやつと、まさに同じような感じになるじゃないですか。ね、
はい。まあ、ただ、そういうの使うときに唯一、注意が必要なのは、結構、やっぱり、歯がそれなりに中に入るので、特に開封するときにやっちゃうと中身を損ねる場合があるので注意しろっていう。
いやいや、中身、開封のときはまた別のものがいい。
いや、もう一本で全てを済ましたい人なので。で、じゃあって、だから私はちょっとダンちゃんでも歯の短いタイプをね、 使ってはいるんですけども、
私はそれのためにあの最近スコッチのハサミを買いましたよ、うん、まあ最近っていうかもうちょっともう1年ぐらい使ってるけど、
う
ん、
そう、私
梱包開封シザーズ、はい、
ね、そういうあの箱に特化、開封梱包用に特化したハサミがあるなんて知らなかった。
いやまあ別普通のハサミなんですけど、うん、これでもね、1年ぐらい前に話題になってて手に入らないって言われてたんですよ。
うん、
で、私アマゾン見てびっくりした。もっと高かった。同じものだけど。もっと高かった。
プレネがついてたんだね。
いやいや、普通、ハンズかなんかで買ったんだよ。
あ、ハンズは、うん、なんか。
高いの？
私的には、まあ、ちゃんとしたお値段っていうか、結構いいお値段、
ね。はいはい。まあまあ、とにかく2000円超えてた気がします。うん、
まあ時期もありますしね、は
い。その時期だったからもあるかもしれない。
うん、流通ルートとかもあるから、ね。はいはい、はい、う
ん。そう。あんま売ってなくて、で、その中で、あ、やっと見つけたって思って買おうと思ったんだけど、うん、値段見てびっくりした記憶があるので、まあでも、買って、その後は活躍してくれているので、うん、まあ良かったなと思ってますけど。
これは、私もアマゾンで、商品説明の写真を見てるんですけど、はい、歯が、先っちょの歯が片方が、ナイフみたいな、カッターみたいな感じで使えるんです
ね。そうね。そうなんだけど、うん、まあ、ロックがポイントですよね。うん、普通のハサミとして使えるのと、うん、あと開封モードっていうのに、
こ
う。
ハサミの真ん中のビスの部分ですね。はい。あれがロックになってるっていう。
そうです。これでちょっと前に出すと、うん、先が何ミリかだけ出るわけですよ。うん、カッター的に。
シザーズモードになるって書いてある。はいはい。ですね。
いや、シザーズモードはハサミ。開封モードですよ。
あ、そうか。
開封モードになる。
開封モード。
で、開封モードにすると、うん、その中を傷つけずに、その段ボール分ぐらいの厚みで、
うん、
要はガムテープを切ることができる。
これ素晴らしい。
はい。うんうん、っていうね。5ミリか。5ミリみたいですね。5ミリだけだから、うん、まあ中にを傷つけることはほぼないっていう。
これ大事ですよね。うん、カッターでも、そういう段ボールの、梱包の開封用のカッターがあるんですよね。ちっちゃくって、ちょっとだけ刃が出るやつ。はいはい、
あれ、用心しないとさ、うん、中切っちゃうんだよね。カッターで、うん、普通のカッターでやろうとすると。
そうそうそう。
でも、ものによっちゃね。そうそう。うん、納品書を破るぐらいならまだいいけどさ、うん、商品破っちゃったら ね、シャレならないでしょ。
うん、傷つけるとか、ありますからね。
そうそうそう。だからまあ、これ、それ以降はね、これで非常に便利に使ってます。
うん、
はい、
うん。いいですよね。そこなんだよね。私は雑なんで。なので一応開封用の100均でシマエナガの可愛いやつを買ったんですよ、
はい、
ナイフ。
はい、
でよく考えたら、昔父が仕事で箱を開ける作業があるから、はい、っていうので必ずポッケにこれが入ってたなって。すごいね、もうだから40年以上前からそういう商品だったんだ。
いやまあそういうのはね便利だからやっぱりね。そうそう。
うん、
やっぱね、
っていうか、でも、それからなんか変わるって、そっち方向に変わるんだと。ハサミとかが変わるんだ。
今、だってほら、それ専用じゃなくて、どっちも使えるっていうところがポイントじゃないですか。ハサミとして使えるのに、まあ、こう、ね、梱包も便利に開封できるよっていう意味だよね。
うん。そうなん。
あとは、まあ、ベタつき防止加工がしてあるんで、これもまたいいかなと。やっぱり、
結構さ、
粘着がね、つくんすよね、うん、そうそう。
あれってみんな取るのどうしてますか？
え、これアルコールで取れるじゃないですか。
あ、アルコール。
はいはい。
アルコール？
アルコールで取れます。
家にあるもので。
アルコールって、アルコール消毒用のアルコールがあるじゃない。スプレー。あれでもいける。しばらくかけとけば。
ああ、はいはいはい。マキロンでいいってこと？
マキロン？いやいや、そっちじゃなくて、ほら、うん、今もう使ってないです。自宅で、こう、机を消毒したりとか。
ああ、私、シート使ってる。
ああ、それでもいい。ああ、そうでもいいかもしれないですね。うち、スプレーがまだあるんで。
アルコールじゃないやつだ。
うん、スプレーがある。ああ、アルコールじゃないとダメでしょう、
ね。ああ、
スプレーがあるので。
まあ、そういうのを持ってると、
そうそうそう。
シュッとして。
そうそう、しばらく
置いとく。シール剥がしじゃないといけないのかな、シール剥がし。
まあ、シール剥がしも機能的には一緒ですよ、ね。
と思った
いないね、シール剥がしはね、さすがにね。
はい、
まあ、効果的に、本当はパーツクリーナーでいいんですけどね。それもね、多分ね。はい。まあ、そういう溶かすやつであればいいんじゃないかと、はい、思いますけど。
いや、ちょっと、文具に最近弱くって。
はい、
まあ、前からですけど、うん、今、最近特に。
文具ね。
なんで私こんな道具買ってんだろうって、穴開けパン、穴開けの、レザーも全部穴開けてきますよっていう、ごっついやつを。
まあ、なんか欲しくなるっていうのはわかりますけど、今私欲しいのは脚立ですね。
脚立クムさんが持ってないことが驚きだったんですけど。
いや、庭にはある。庭、うんうん、にはあるんですよ。ちゃんと庭用の脚立はね。うん、なんか、二脚ぐらいあるんですよ。私用じゃなくて、親父が買ってたやつが二脚ぐらいあるんですけど、
うん、
動かすたびに、こう、めっちゃ硬くなって錆びてるやつね。はありますけど、あとは家の中には、車の清掃するときに買った、こう、二段かな、二段の脚立ぐらいかなって思ってたら、うん、他にも確かに脚立的なもの、脚立じゃない脚立的なものはいくつかあったんですけど、
うん
うん、いや、ちょっとね、うちの屋根めちゃくちゃ高いんですよね、普通の家のやつ、家に比べると。
屋根って、クムさんの言う屋根は天井のことです。
あ、天井、そうそうそう、天井までの高さ。
話聞いてて混乱する。
天井の高さが高いんですよ。
うんうんうん、
で、
いいですよね、天井高いお家。
いや、でもそのおかげで寒かったりとかするわけなので
あ、
こう見栄え的にはね、多分いいんでしょうけど、うん、ちょっとやっぱりこう不便だったりするなっていうところもあって、
うんうんうん、
いや、何もしなければ別にいいんだけど、電球交換とかぐらいまでならなんとかなるんだけど、今あるもので、うんうん、でも最近ほらいろいろやってるから、天井で作業、うん、天井っていうか屋根までいかない、天井で作業したいことがあるわけですよ、
うん、
で、そうすると今の脚立だと手を伸ばすと届くんだけど、
うん、
っていう、だからまあ電球交換ぐらいならできるんだけどぐらいな感じになってて、
うんうんうん、
いや、ちょっともう少し高いのがいるなと、今度買わなきゃって思って、いろいろ見てるんですけど、いや、でも家にね、脚立がいくつもあってもなっていうところと、
最初から背の高いの1個あればよかったのにね。
そうそうそうそう、それですよ。だから背の、そう、4段ぐらいっていうのかな、
うん、
3段か4段ぐらいが1個あればいいのに、まあでも2段は2段でね、便利だからねっていうのはあって、
まあちっちゃいとね、ちょっとした時に、
そうそうそうそう、で軽いしね、やっぱりね、
うん、
そうね、っていうのも、
うん、
でももう今更シルバーの置きたくないなとか思って、やっぱ黒だよとか思って見てたら、結構お値段がするんだなっていうのを、長谷川工業のブラックラベルを見ながら思ってました。
ちょっと最近、私は安いの買うのがいつもなんで、いつものことなんですが、道具類、やっぱり国産のちゃんとしたやつがいいよね。
まあ自分のね、体重乗っけるからねっていう意味ではね、うん、ちょっとやっぱりね、うん、信用できるメーカーじゃないと怖いのかなっていう、特に高くなればなるほど。
うん、
低い分にはね、いいけどね。っていうね。
そうなん
ね。
ね、ちょっと自分の体重を預けるという。
そう、そうなんですよ。もうアルインコさんでいいかしら、アルインコさんで。一応、国内メーカーだから、国産じゃないとは思うけど。はい。まあ、そんな感じで、脚立が欲しい病に今なっております。
うん、
まあ、DIY の影響ですよね、これはね。いろいろ作業をするようになると、必要になってくるっていうね。うん、
ね、
はい。
うん、私も今欲しいのは、ハトメパンチが欲しい。
俺ね、正直なところ言うと、うん、作業用の机、うん、なんていうの？
デスク。
いや、デスクじゃないんだよ。
工作。
工作デスク。で、それプラス、うん、電動の子が欲しいんです。
あれ？クムさん。マキタの持ってるんじゃないの？
あれは種類が違う。あれ木を切ったりするっていうか、枝切ったりとかするようで、ま、
うん、
っすぐこうグイーって切れるやつが あるわけですよ。板とか切るような。
糸の子みたいな。糸の子。
あ、そうそう、糸の子みたいなやつでもいいんですけど、うん、要は、あの、こう、まっすぐ切るっていう、
うん。
私が持ってるのは、あの、庭用で買ったやつだ。なんで、できないことはないんだけど、まっすぐ切るのには向いてない。
うん、うん、
うん。だからちょっとね、なんか、こう、いろいろ自宅で木も切りたい。いや、お店持っていけばね、うん、お金払えばしてくれるんですよ、
う
ん、この前
も。まあ、そうだけど、ね、
だんだん自分でしたくなる。そう、自分でしたくなる、
うんうん。私も買った方が安いのは分かってるんだけど、ね、ちょっとしたものね、ちょっと自分で作りたいな、なんて思っちゃうわけですよ。
そうです。もう
っていうので、私は今ちょっと、隔離さんっていうメーカーの商品を。ちょっとそこのハトメパンチ欲しいなっていうか、先日買ったロータリーレザーパンチもそうなんですけどね。そんなん1年に数回しか使わないだろうって。しかもね、買ったらね、大きかったの。なんか、全長30センチぐらいあるの。
はい。
あれ？これってこんなに大きい道具なんだ。ごめんなさい。全長23センチ、幅60センチ。当たるけど、はい、なんかすごいごつくて重くてさ、
はい、
すごいな、ちゃんとした道具ってすごいんだな。今までほら100均とかね、
はいはい、分かります、
町の手芸屋さんにあるやつ分かってたんでね、
なんかね、道具から入っちゃうよね、
うん、我々はね、
あ、道具から入っちゃうな。でもね、無駄にはなってないんですよ、あのバイク用のために買った工具類もこういう時に役に立ってるんで、うん、
あ、なるほど。
そう、うん、いろんなね、そのこの時に買った道具がちゃんと次に生かせてっていう意味では、うん、そしてまた新しいものを買うというね、うん、その繰り返し
の私はあの買ってその時扱いこなしてなかったなって思っても、だいたい3年後か5年後にもう一回来るんですよ、
はい、
ウェーブが。でその時にようやく使いこなせるようになるっていうのがあるので、る、ね、意外と、うん、最初はもう多分こうやってお話しして、あ、話題に出なくなったなって思っても、後になってなんですよ。服もそうなんで、
はい、
買ってすぐだと、あ、ちょっと似合わないかもしれないって思うけど、3年後5年後になると着れるようになるという謎のループが、
まあ、まあいいじゃないですか。
あって
私も結構この前捨てたんでね、
うんうん、あ、もういや、だから私でき下手な断捨離できないんですよ。
私はね、もうね、最近服は捨てていこう派になりつつある、うん、
そう、1年着なかったらもう捨てるべきっていう風潮じゃないですか。いや、私が本当に着るようになるのは3年後だから、はいはいはいはい、
じゃあ3年間待って、3年経って着なければもう捨てていいんですよ。
うん、そうなんですよ。いや、
いろいろありますね、
人それぞれです、はいはい、ということで今日は、
今日は雑談でしたね。
そうですね、はい、雑談で、
はい、
お送りしました。
今日あんまりね、テーマがなかったんですよ、正直、うん、で、なんかその
コウさんまだ喋りたいと言ってたことあった気がするけど思い出せないわ。
いや、俺は脚立の話をしてたような気がする
、
はい、あとは寒かったからっていう話をしてたような気がするので、
は
い、
うん、
多分その寒さはモンベルにつながったからいいんです。
はい、
はい、
そうですね。
はい、
はい、ということで、ホットキャストの検索サイトで HOTCASP と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストは、チョチョさん、立ち切れ線香さん、マキさん、怪しいタヌキさん、スーギーさん、テル兄さん、イケちゃんさん、ダイさん、長通りさん、コールドサンドさん、紫のサルスベリさん、ミーヤさん、チョコバニ海さん、にゃんこちゃんさんのサポートにてお送りいたしました。1月も終わって普通のサポートに戻ってきましたね。
はい、番組のサポートありがとうございます。今年もね、はい、年始じゃないけどよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまた来週、さよなら。
さよなら。